それでは聖書を開けてください。で今日の聖書箇所は、ローマ人への手紙の、5章に入っているんですね。先週私たちは4章から、御言葉を見てまいりまして、今日はローマ人への手紙5章から、御言葉を見てまいりたいと思いますけれども、本当に神様は私たちの罪を許してくださって、キリストのね、流された十字架を通してですね、それも神様ご自身の一人子であるキリストイエスをですね、人としてお生まれにならせて、そしてこの地上で私たちと同じようにお生まれになられて、ね、そしてそのお方がことのこの天地万物を作られた神様であるお方であって、そして私たちのこの生まれている地上でお生まれになって、人の間にお生まれになって、そして神が実際に人としてお生まれになって権限がね現れてくださった、そしてそのお方があの十字架によって罪の贖いを成し遂げられた、これ神様の御業なんですね。ですからその信仰に、私たちがそれを信じるときに、神の信仰によって私たちは罪許されて、そして本当に素晴らしいお方なんだなっていうことを私たち一人一人が知りながら歩んでいくことができる。ね。先週私はもうそれをね、考えたときにですね、まあ本当に信仰っていうのは信じみたいなもんだなと思ったわけです。で、真珠って今ほとんど人工の真珠が多いんだそうですけどね。スプレーでシャーってやってこう綺麗にできる真珠ですね。ほとんどのものはもうみんな今もなんフェイクっていうか偽物の真珠で、本物の真珠ってすごい少ないですよ。もう養殖であってもね。なぜかっていうと、海外から来た人がまとめてごっそり買っていっちゃうらしくて、日本人の、買えるような値段ではもう、ないらしいですね。もうちょっと昔だったら、天然真珠って言ったら、もうちょっとデパートに行けば、ね、買えるようなもんだったんですけども、今もうそんな値段じゃ買えないらしいです。中国からとか、韓国からとか、もうごっそり買っていくそう。もう残ってないらしいです。ですから、まあ私たちが普通に買える真珠1万とか2万とか3万とか、もうそのぐらいの値段のやつはもうみんな偽物。スプレーでシャーって乗ったかなんかの本物にそっくりのやつ。で、本物よりも綺麗に見えるみたいな感じのやつがあるんだけどね。まあ実際の真珠っていうのは私はあんまり見たことないですからね。どんな綺麗な輝きをしてるのかよくわかんないですけど。でも真珠っていうのは、最初はもう本当に、なんていうんですかね、トゲトゲした、石ころだそうです。それを何年も何年もかけて、そのトゲトゲしたところが丸くなっ て、そして何年もかけて、やっと本当にこの、なんていうんですかね、真珠の一粒になるんだそうです。それを本当に、出来上がるのに、本当に、何年かかるかわからないかぐらい、本当に出来上がるね。ですから普段なんかこんなでっかい真珠してる人いますよね。もうほとんどフェイク。そんなでかさにはならないそうです。天然の養殖の真珠っていうのはね、実際は天然の真珠っていうのが丸くならないで。まあ、淡水の場合だと、その丸くなってない淡水真珠っていうのはね、ギザギザしてる。それが普通だそうです。真珠っていう、天然の真珠っていうのはね、丸くなることってほとんどないんですよ。ね。ですから、丸いのっていうのは、案外と偽物が多いのかもしれないなと思いましたけど、でも、私たちの信仰っていうのは、そういう丸く、ないもの、自分の心丸くないものを神様の信仰によって丸くさせられる。 ね、自分のトゲトゲしたものを丸くしていく。そういった自分の罪を捨て去って歩んでいくときに、いろいろ困難がありますよね。そういったときに私たちは、その自分の心を変えられるっていうか、あのトゲトゲした部分を丸くさせられるっていうことはあると思うんですね。で、信仰の歩みをしていくときに、神様によって本当に丸くされて、本当に神様が見られたときに、私たちの信仰を見られたときに、信心のような高価なたっぷり信仰になっていくわけです。私たちキリストによって丸められますからね。ですから、まあこの5章ちょっと一節から読みますけどね、今日読むの忘れましたけど、一節から読みますと、ですから信仰によって認められた私たちは、私たちの主イエスキリストによって神との平和を持っています。またキリストによって今私たちの立っているこの恵みに信仰によって導き入れられた私たちは、神の栄光を望んで大いに喜んでいる。そればかりでなく、患難さえも喜んでいる。それは患難が忍耐を生み出し、忍耐から練られた品性を生み出し、練られた品性が希望を生み出すと知っているからです。この希望は失望に終わることがありません。なぜなら、私たちの与えられた聖霊によって神の愛が私たちの心に注がれているからです。私たちがまだ弱かった時、キリストは定められた時に不敬虔な者のために死んでくださいました。正しい人のためにでも死ぬ人はほとんどありません。情け深い人のためには進んで死ぬ人があるいはいるでしょう。しかし、私たちがまだ罪人であった、キリストが私たちのために死んでくださったことによる、神は私たちに対するご自身の愛を明らかにしております。ですから、今すでにキリストの血によって義と認められた私たちが、彼によって神の怒りから救われるのはなおさらのことです。もし敵であった私たちが御子の死によって神と和解させられたのなら、和解させられた私たちが神の命によって救いに預かるのはなおさらのことです。そればかりでなく、私たちのために今や和解を成り立たせてくださった私たち主イエスキリストによって、私たちは神を大いに喜んでいるのです。そういうわけで、ちょうど一人の人によって罪が世界に入り、罪によって死が入り、こうして死が全人類に広がったのと同様に、それというのも全人類が罪を犯したから。というのは、律法が与えられるまでの時期にも罪は世にあったからです。しかし、罪は何かの律法がなければ認められないものです。ところが、死はアダムからモーセまでの間も、アダムの違反と同じように、罪を犯さなかった人々をさえ支配しました。アダムは来るべき方の雛形です。ただし、恵みには違反の場合と違う点があります。もう一人の違反によって多くの人が死んだとすれば、それにも増して神の恵みと一人の人、イエス・キリストの恵みによる賜物とは多くの人々に満ち溢れるのです。また、賜物には罪を犯した一人による場合と違った点があります。裁きの場合は一つの違反のために罪に定められたのです。恵みの場合は多くの違反が義と認められるからです。もし一人の違反により一人によって死が支配するようになったとすれば、なおさらのこと、恵みと義の賜物を豊かに受けている人々は、一人のイエス・キリストにより 命にあって支配されするのです。こういうわけで、ちょうど一人の違反によって全ての人が罪に定められたのと同様に、一人の義の行為によって全ての人が義と認められ命を与えられるのです。すなわち、ちょうど一人の人の不従順によって多くの人が罪人とされたのと同様に、一人の従順によって多くの人が義人とされるのです。律法が入ってきたのは違反が増し加わるためです。しかし、罪の増し加わるところには恵みも満ち溢れました。それは罪が死によって支配されたしたようで、恵みが私たちの主イエス・キリストにより義の賜物によって支配し、永遠の命をさせるためです。ありますように、もうパウロもはっきりとここで言ってますけどね、律法がある前から罪があったではないですか、ね、だからもう罪はもう それ以前に入っていた、アダムから入っていたってことですね。ですから、律法はまだアダムの時にはなかったんですね。で、律法が入ったのは、要するに、この、私たちが罪人である、はっきり認めさせるためである。ね。それがなければ、律法がなければ、罪人っていうのはわからないわけ。ね。いかに罪人であるか。もう10回、この間、エミシマイが作ってきてくださったね。乗ってますけど、10回だけじゃないんですよ、立法って。さまざまにレビ記とかたくさん載ってますね。それ一つ違反しただけで、あ、罪人なんだっていうのが分かりゃいいです。人間って愚かなんですよね。聖書を読んでも罪が分からない、自分の罪を認めない、そんな人たくさんいるわけです。じゃあどうして罪がわからないで信仰に導かれるんですか。まず罪がしっかり、自分の罪がどういう罪であるかってわからなきゃいけないわけです。だから旧約聖書すごい重要なの。旧約聖書がしっかりわかってるしっていうのは、自分の罪がよく分かってるから。旧約聖書は全然分からないし、自分の罪は分かりません。律法学者なんかも典型的な例、大祭司とか。もう本当に自分の地位や権威とかそういうの。さも聖書のことが分かってるかと思って。全然分かってないじゃない。イエス様が来た時に、イエス様ひれ伏しました。大祭司、律法学者、ひれ伏さなかったじゃない。むしろイエス様を迫害しましたよね。おごり高ぶってるから、イエス様わからないんです、神様が、ね、そのように罪っていうのはおごり高ぶり、神様を知ろうとしない、神様から離れる、神様を迫害する、神様のを信じる者を殺す、そういうものなんです、罪っていうのね。これサタンから来てるものですよ。ですから恐ろしいもの。ですからここの五章のでね、信仰によって義と認められた私たちは、私たちの主イエスキリストによって神との平和を持っています。っていうのは、私たちが、ね、この神様の恵みによって罪許されたっていうことを実感できますよね。信じて歩んだ時に、それはもう最初だけじゃないんです。私たちの信仰の歩みをするときに、やっぱり自分の罪であるトゲですかね、罪のトゲをもう本当にイエス様冠かぶられましたよね。罪のトゲの冠、茨で編んだ冠、 あのトゲ一つ一つ私たちが自分で自分の罪を落とさないといけない、ね、トゲって結構簡単に取れないんです。あの本当になんていうんですか、ハサミでチョキンって切らないと、トゲごと、ね、トゲのところ切らないといけない。私はあの昔そこにみかんの、あの みかんの種植えて、あの出てきたやつがあったんですけど、実全然ならなかったですけどね。あれ本当に、なんか本当にカッチンカッチンなトゲができるんです。危ないです。だから切るんですよね、トゲ。切るんですけど、切ってもいくらでも出てくるわけですよね、トゲって。で、おそらくイエス様がその十字架にやって、この冠、かぶされさせられた、あの、冠っていうのはそういうみかんの木とかそういうののトゲの、あの、茨と呼ばれるものの種類じゃないかなと思います。こんなでかいんです。こんなでかいトゲ。ビヨーンっていろいろ出てくる。バラのはちっちゃいです、ね。このぐらいで済みますけど。バラだって痛いと思います。すごい。あれトゲ編んでそんなのかぶせられちゃった。ね。そして偉大人の万歳と言われちゃったわけでしょう。ね。とんでもないこと。本当のそのイエス様、まことの神様であられるの。ご自分の民のところに来られたのに、祭司長、律法学者、全然わからない、この人がイエス様だって。理解もしないし、理解しようともしないし、受け入れようともしない。本当に堅くならないものではないけど、むしろ私たち異邦人の弱いものために、ね、こう私たちが本当にこの方がイエス様、神様だって信じられ、そして恵みによって罪許されたときに、本当に私たちは本当にこの神様から素晴らしいプレゼントをいただきました。そのプレゼントと神様の愛である、そして神様の知恵、もう箴言にこういう言葉があるわけですね。ちょっと見てみようかな。箴言の、31章 10節ですかね。何箇所か開きますね。今日は箴言から、箴言の31章11節、あ、10節ですね11節じゃなくて10節、しっかりした妻を誰が見つけることができよう。彼女の値打ちは真珠よりもはるかに尊い、ね、本当にその通りだと、信仰によって歩んでいるキリストを信じている、本当に歩んでいる奥さん、素晴らしい。もう真珠なんか比べ物にならないです。たっとい。他にもですね、箴言の8章11節。箴言の8章11節。知恵は真珠に勝り、どんな喜びもこれには比べられないから。本当ですよね。神様にある知恵、どんなものよりも勝っても、ね、キリストにあって許された、罪許された神様の知恵、本当に素晴らしいことですよね。そしてもう一箇所見てみますかね。箴言の3章5節、15節、3章15節。有名な言葉ですけどね、箴言。3章15節。箴言3章15節。 知恵は真珠よりも高く、あなたの望むどんなものもこれとは比べられない。本当にそのそうだと思いますよ、ね、神様のある知恵、キリストを信じる信仰の歩みによって得られる知恵、そのどんなものにも比べられないものなんですね。で、私たちのこの、まあ、体のね、耳っていうのありますよね。耳の器官、本当に非常にデリケートにできてるわけですね。耳って本当にすごいデリケートにできてる。人間ではとてもじゃないですけど、作りようのない精密さでできている。人間の体ってそれほどに、人間ではとてもじゃないけど作れないですよ。で、先週私おばあちゃんのね、補聴器預かりまして、直せますよなんてね、言いましたけど、治りませんでした。顕微鏡で見ながらやれば治るかもしれないですけど、すごい細かいです。線が切れてて、どうなっちゃったかわからない状態で、やっぱり壊れてるもの壊れてるみたいですけどね、素人の手には負えないかもしれない。まあ、ゆっくり時間があるときに直せれば直そうとは思いますけど、ちょっとね、細かすぎる。人間の耳って、あの補聴器なんかよりもっと精巧なんです。脳とつながってましてね、神経が。直せません。そんなの。人間の体って、本当にすごい精巧にできてる。ですから、特に耳とか鼻とか喉とかね、その器官っていうのは、目もそうなんですけど、非常に、に成功にできている、ね、ですから、それを見れば本当に神様がデザインしたんだ、わかります、ね、有名な先生になればなるほどそういうのはわかるそうです。物理学とかそういう研究をやる先生、ね、まあ日本の先生はそういうの少ないのかもしれないですけど、でもこの間タモリのなんとか番組見てましてね。で、そこに出てきた京都大学のノーベル賞を取られた先生出られてね。やっぱりそういうのを見ると、神様によってデザインされたと思いますって言われたんですね。そしたら、直座にタモリが、それは違いますって言っちゃったんですよね。なんでそんな勝手なこと言えるのかなと思いますけどね。違います。偉い先生がそうだと思いますって言ってるのをなんで否定するんですか、タモリごときが。ね、と思いますけど、そっちは本当の本職でやってる先生ですから、物理学でね、物理学じゃなくて何だったっけ、ノーベル賞まで取った先生ですよ。それは違いますな、なんで言えるんですかって。ちょっとコメンテーターから下ろした方がいいんじゃないのと思ったぐらいですよ、私、タモリは。ね、もうちょっと謙遜な人を選ばないと、と思いました。ね。じゃあ、海外から来てる有名な物理学者とか、アメリカで権威のあるお医者さんとか、ノーベル賞を取られた先生とか、来られた時に、話する時に、キリストを信じてないで知恵もない人が、コメンテーターでいいんですか？NHK も真剣に考えないといけないですよ。報道機関。クリスチャンの人少ないじゃないですか。本当に神様の知恵、知識、そういうのをないがしろにしている人たちが上に立ってどうするんですかと思っちゃうぐらい、失礼な発言っていうのがあると思う。やっぱり聖書からやっぱり知恵をちゃんとしっかり、もう日本の学校でもちゃんと聖書を教えた方がいいんじゃないかなと思います。私ね、聖書通信講座ってありますから、ちゃんと無料で学べる通信講座、そう、小学校でみんな学んだらいいと思う。小学校から大学行く時にね、 もう義務化してあってもいいんじゃないかなと思うくらい。そこまでやらないと、日本人の心って変わらないんじゃないかなと思う。かたくなだと思う。ね、まあ、日本の大学の先生、偉い先生たちは、まあ、イエス様信じてない人の方が多いですからね。そして、進化論なんか信じ、進化論を論信じてる先生の方が多いですから。まあ、そういう風になっちゃうのかもしれないですけど。でも、ヘレン・ケラーとか、有名なクリスチャンの方がたくさんいますよね。そういう時に、やっぱり話が一方通行で繋がらない。日本は偏った見方をしている報道機関、すごい偏ってると思います、私は。バランスが欠けてると思います。相当欠けてると思う。ね、アメリカからとか、そういうヨーロッパとかと向け、から見ますね。それはどこから来てるかって、やっぱ、キリストから来てると思います。キリストを信じてる人が少ないから、欠けてるんだと思う。だから、もうちょっと、この聖書から、しっかり、学ぶ体制あってもいいんじゃないかなと思いますね。いろんな犯罪起きてるじゃないですか。まあアメリカでも起きてますけどね、たくさん起きてますけども、でもやっぱり少なくともこの本当に信仰によって歩んでる、キリストによって歩んでる人はそういうことはされません。なぜならばここに書いてある、観覧会喜んでいます。そして忍耐が練られた品性を生み出し、練られた品性が希望を生み出すと知っているからです。まずまるでトゲトゲした私たちの心が真珠のように丸くなって、そして柔和な心になって、神様の本当に美しい信仰の歩みをしていくことができる、そういうものなんです。これ丸くさせていただくのも神様によるものであるわけです。上からのもの、私たち自身が進んで神様のその自分のトゲトゲした心を切り捨てて、トゲを切り捨てて、そして丸くなっていかないといけないですけどね。進んで丸くなっていく必要がありますけどね。ですから、救われたからといって、そのままの状態でいいわけではないわけです。トゲを、自分のトゲを落としていく。ね。そうすると、少しずつ、少しずつですよ。本当に少しずつ、少しずつ、信じるように丸くなっていくわけです、ね。そして、あれは本当に真珠の、本当の、その、元の石から何層にもわたってこう、層ができてくるから、本当に美しい輝きになるんだそうです、ね。その輝きは、やっぱりその偽物とは比べ物にならないくらいの輝きだそうです。光が当たるとね、全然違うんです。私本当の真珠ってあんまり見たことないんですけどね、よくわかんないんですけどね、それぐらい違うんだそうですね。でダイヤモンドもそうじゃないですかね。ダイヤモンドとかそういう宝石類もね、やっぱりなんかそのなんか元々の原石のままだと綺麗じゃないですよね、ダイヤモンド。あれってやっぱりカットして、職人さんがカットして、綺麗に磨くもんで、磨くっていうか、綺麗になるようにカットするんですよね、光の当たり具合。だから綺麗に見えるんですよね。その原石のままだったら、誰も見向きもしないような石だと。 これがダイヤモンドなのっていうぐらいの石。あれカットするから綺麗に見える。また他にもですね、何ですかね、まあ似たようなもので、まあ今金が非常に高いですよね。まあいくらだったかも忘れましたもんね。1万円超えて何本になってるか知らないですけど、私はね。金っていうのも、なんて言うんですか。あれ、非常に柔らかい素材ですから。もういくらでもこう、金箔っていうの、貼れるわけですよね。こう、吹いてピッてやれば。薄い。下地が何であろう。金になっちゃう。ね。金箔自体はそんな高いもんじゃないんですよね。多分薄いから。伸ばしてますからね。でも、それを、もともとものものが、どんなに悪いものであっても、金箔をペタッと貼れば、もう価値あるものになるわけです。私たちも同じなんですよね。キリストという、お方の十字架によって、罪許されたことによって、私たち自身は正しくないものであっても、義と認められる。ね。金よりもたっとい値打ちがあるものとなるわけです。ですから私たちは本当に、この、信仰の歩みをしていくときに、自分の罪を捨て去っていく。そして、真珠のように何層も何層も層が重なっていくように自分の心を丸くしていく努力っていうかね、そういう風になるように自分の悪い罪を捨て去っていく、そして主に祈っていく、 主に進んで歩んでいく、信仰によって歩んでいく。そうすると、このように忍耐から練られた品性を生み出し、練られた品性から希望を生み出す。私たちに与えられた聖霊によって、神の愛が私たちの心に注がれているからです。とはあり、信仰の歩みっていうのは死ぬまでずっと続いていきます。で、その途中、やっぱり油断禁物ですよね。どんな患難であろうが何であろうが、やっぱり忍耐して主に従って歩んでいく。主を信じて進んでいく。ということがとても重要ではないかなと思います。このアダムのままの私たちが、あ、ここにね、私のやつがなっちゃってますけど、アダムのままの姿であってはいけない。キリストに似たものとなっていく。そのためにはやっぱり私たちの信仰の歩みっていうのがとても重要になってくるっていうことですね。ですから、まあ、この信仰の歩みを通して忍耐を超えていくと、それはキリストによって丸められた真珠のようにの信仰になっていくということですね。ですから、パウロは本当にそれをね、信仰の信じて歩むときに、もう本当に神様に敵対するものであったけれども、神、そのようなものであっても許される、そしてキリストの命を与えられて、神様の知恵を与えられて歩むことができた、その喜びがあったからこそこの五章の言葉が出てくるんだと思います、ね、本当にだからパウロは本当に大変な思いをくぐり抜けて、そして神様の知恵によって、 得られるということがね、この五章からわかるんじゃないかなと思います。ですから私たちは本当に神様から与えられる賜物、ね、罪の許し、恵みが、その恵みによって与えられた罪の許し、そして神様の愛の道を歩んでいくことができる、そのようなものでありますので、私たちは脱線することなくですね、キリストの道をですね歩み続けていくということがとても重要であるですね。ですから、キリストにあって歩んでいくときに、私たちは本当にもうすでに永遠の命というのが与えられています。それを獲得するまでね、死の信仰によって歩み続けていくということがとても重要じゃないかなと。それではお祈りを持って言葉を閉じたいと思います。天の神様、今日の御言葉ありがとうございます。私たちの自分の悪い罪をしっかりと認めて、それを捨て去って、そしてキリストによって丸められて、あなたにある明るみに大胆に歩んでいくことができますように、一人一人を導いてくださいますようお願いいたします。この時を感謝してイエス様の名前によってお祈りします。アーメン。それでは最後に賛美したいと思います。では御言葉なる伝説賛美しましょう。どうぞお立ちください。
我らに天主はより頼みて下心を恵み浜は。
それでは一言お祈りします。天の神様、今日の礼拝の時ありがとうございます。どうぞ私たち一人一人地にあって守られ、歩んでいくことができますようにどうぞ導いてください。また私たち一人一人が、信仰によってしっかりとあなたに忠実に歩んでいくことができますようにどうぞ導いてください。自分の罪を捨て去って、キリストにあって柔和に丸くされていくことができますように一人一人を導いてくださいますようお願いいたします。この時を感謝してイエス様の名前によってお祈りします。アーメン。どうぞお座りください。